んなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第647回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木さん、その昔、あれ何年ぐらい前かな、2年とか3年ぐらい前なのかな、うん、もっと前かな、ポケモン GO ってやってました。
あ、懐かしいですね。やってましたよ、うん、はいはい、
ポケモン GO、
ほんとちょっとだけ、最初出たってところで、
ちょっとだけ。いや、僕結構、うんうん、あの時ハマったのね。
おー、はいはいはい。
でさ、若い人だけじゃなくてさ、うん、もう年配の人、うん、もうみんなやってたじゃん、ポケモン GO。 なんか知んないけど、
そうね、やってましたね、みんな ね、 ね、こぞって、うんうんうん、
あれ、僕らただで働かされてただけみたい。下手をしたら、
う
ん、僕らが、うん、ポケモン GO で楽しいなってやってたことが、3000億円ぐらいの価値に変わっているかもしれないよっていうね、話なんだけど、あれ作って開発してたのが、
うん、
ナイアンティックっていうところ、
ナイアンティックだとか、あ、はい、そんな名前でしたね、うんうん、
ところだったのね。
はいはいはいはい、
で、あれ今ね、そのナイアンティックっていう会社が、
うん、
あの時にみんながこそってやってたポケモン GO のデータを使って、
うんうんうん、
新しい事業をしてるらしくて。
おお、なるほど、はあ、はあ、はいはい、
あれだから、すごい、あれ何を僕らはやらされてたかというと、ポケモン探しをうん、させられてたわけではなくて、
うんうん、
ここの場所は人が通れるなとか、
ああ、はい、
ここ通れないなとか、はいはいはいはい、ここはこういう景色だな、写真とかも撮ってたでしょ、AR 機能みたいなんでさ、
そうかそうか、ポケモンと一緒に、ね、撮ったりしましたね、
実際の画像、あれも全部データとして集約してて、
はいはい、あ、そうなの、うんうんうんうん、
で、それで例えば今ほら、例えばさ、ロボットで配達をしてこうとかさ、
うんうん、あ、はいはいはい、
ね、細かい、要は路地とかそういうところもさ、
うん、
要はロボットでこうやって行かなきゃいけないわけじゃん、
うんうんうんうん、
ああいうのをデータにめちゃめちゃ今活用しようとしてるんだって。
あ、そういう活用の仕方があるんだね。
同じようなことやってるのが、要は Google とかやってるじゃん、うん、
はいはいはいはい、
Google マップとかさ、結構細かいとこまでやってるじゃん、うん、あれは
そう、ね、車走らせたりとか、ね、
そう、車に大きい機材ね、カメラとかつけて、
うん
うん
うん、
で実際動いたり、でも場合によっては細いとこだと人がその機材担いで行ったりとかって、すごいお金かけて、あれ3000億円ぐらいかかってんだって。
あ、そうなんだ。
あれを僕らは、うん、ナイアンティックに対してうまく踊らされて、うん、ただでやらされてたっていう。
まあ、別に本人は、まあ、人によっちゃ課金までしてますからね。
あれ課金あったっけ、ポケモン GO って。
課金ありますよ、なんかいろんなアイテムだったりとか、やっぱお金払ってっていう感じだったんで、もうむしろもらわずに払ってばっかの人もいいんじゃないですか、ね、
あ、なんかだからあれでね、すごい事業が今拡大してるんだって、
うん、ああ、そうなんだ。確かにね、そういう位置情報は結構大きなね、ビッグデータありますからね。
なんかね、あのね、細かいところって、
うん
うん、要は GPS のデータだけだと難しいんだって、
うん
うん、だからそのロボットが誰かのところに配達しに行くなんていうところって、うんうんうん、やっぱり大きいね、車のカーナビとかだったらさ、
うん、はいはいはい、
ね、大きい道路とかだから GPS とかで十分なんだけど、
うんうん、
細かいところはデータがやっぱ物を言うらしくて、
まあ、確かに日本とかね、特にね、国土狭いから細い道とか多いもんね。
すごいあれが価値になってるらしいよ。
ちょっと払ってもらわないか
ね、ちょっとね、
プレイした
分にちょっと欲しいよね。
僕ほとんどやってないから多分もらえるもんないと思うけど、
ね、やった分だけちょっと欲しいな、相当もらえるはず。
いや結構やってる人はでもガッツリやってて、それこそあのスマホの液晶画面が絶対ポケモン GO やってましたよね、で焼き付いてる人とかも
本当に
見たことあるんで、
へ、う
ん、そんなにやってんだって思うぐらい
ね。なんかちょっと表示しながら、ね、その事故とかもね、それで起きたりしてたもんね、
う
ん、一時期ね。
そうね、あれでながらスマホがね厳罰化されたみたいなとこありますもんね、背景としてね。
うまいことやって、だ今でも多分皆さんが普段、うん、使っているゲームとか、まあ、それこそ Google の検索のワード一つ取っても、うんうん、それこそ最近で言うと AI、
はいはいはい、ね、そうね、
チャット GPT とかでみんなが一生懸命 AI 便利だねって使ってるのが、
うんうん、
ただただあのデータの集約に使われてるっていう
まあね、まだその分は無料で使わせてはもらってるっていうところあるかもしれないですかね、まあ、本来はね、まあ、ね、あんなね AI とかもお金本来は払わなきゃいけないのを無料で使えるっていうのは多分そういうところ、
まあ、僕お金払ってるけどね AI に。
いやまあそれはそのプロ版とかになるとねお金はかかるけど、
ちゃんと払ってるよ僕毎月3000円ぐらい払ってるよ
いや普通にねあのユーザーが使う分には
ま
あ
無料版があったりするよね、
まあ、
ちょこっと使う分にはね、
そうそうそうそう、ね、そこで無料で開放できるっていうのはまあそういうことがあるからってことなんでしょう
ね、まあそんな話はいいんですよ。ね、買っちゃったんだ。
買っちゃった。
とうとう買っちゃった。
とうとう買っちゃった。なんか買っちゃったのね。
買っちゃいました。あのね、ミラブル。
ミラブル。ああ。
ミラブル。
名前はなんかなんとなく聞いたことあります。はいはい。
CM でさ、
うん、
顔に油性マジックで、
うんうんうん、
線ピーって書いて、はいはい、シャワーをしばらく当ててるだけでその。
うん、
油性マジックが取れるよっていう CM のやつ。
そうね、やってるよね、うん、本当かよと思いながら見てますけど
ね、ずっと欲しかったの、
うん、はいはいはい、はい、
ずっと欲しかったんだけど、
うん、
高いんだよあれ
あれいい値段しますよね結構ね、
結構ね、44,000円ぐらいなんだあれ定価で。
そうだよね、それぐらいするよね、うん、
でね、
とても手が出せんなと思ってましたね、
買いました。
あら、ついに買っちゃった、
ね、買いました、で使いました。
ああ、もう使った、はいはい、はい、
控えめに言って、
うん、
最高です。
おお、そうなんだ、
多分これ今回最後まで聞いた人は、
うん、
多分買うでしょう、
そう、周りに使ってる人いないからな、うん、初めてその感想を聞くな、
うん、買うでしょう、おそらく買うでしょう
この配信を聞き終わる頃にはもうポチッとしてるわ
けです、ね、もう買うに違いない
、はい、聞かせてもらいましょう、ね、じゃあそのね、
あれね、すごいね、すごい、だからあれすごい本当にね、うん、あれはね、うん、すごい技術なんだよ、
う
ん、
まあそうだよ ね、いろんな技術が詰まってての、まあ、4万円、ね、
それはちょっと後で話しますんでね、
う
ん、
はいはいはい、
はい、オープニングだ、じゃあもう一個ぐらい触れとく、うん、
うん、
将来なりたいと思ってるもの、
はいはい、
なんか幼稚園児から小学生、中学生、高校生に、
うん、
アンケート取った結果ってのが出てて、
お、はいはいはい、
学研教育総合研究所っていうところがね、うんうんうん、調べまして、
はいはい、
さて、小学生、
うん、小学生、はい、
の1位は何でしょう、うん、
なんだろう、なんか、まあ、YouTuber とか上の方に来てるイメージありますけどね、うん、
YouTuber でいいですか、
YouTuber でしましょう、はい、
YouTuber、 え、大丈夫ですか
大丈夫ですかって、なんか、
え、これ間違えたらあれですよ、鈴木さんの自腹でミラバス、うん、じゃない、ミラブルを、
うん、
購入してリスナーさんに 1名プレゼントですよ。
え、なんでそんなリスクでかいの
大丈夫ですか、ミラブル1台 4万4千円、
4万4千円です、ね、払わないけど YouTuber でいいです、
YouTuber でいいです、払わないね、
払わないけど YouTuber でいいです、はい、
ですね、もう今 YouTuber っていう言葉がもう出てない、
あ、もう出てないんだ、
もう本当高校生までの5位までが全部一覧になってるんだけど、はい、
うんうん、
一切 YouTuber っていうことが出てない、
ああ、もう死語になったのね YouTuber、
今もね、だからちょっともうちょっと広い言い方してるのかな、うん、
ああはいはいはい、じゃあ、うん、あれか、インフルエンサーか、
インフルエンサー、それ広げすぎ
だな、何だ何
広げすぎ。
そんな中華の言葉あったん
だ。ネット配信者。
あ、ネット配信
者。YouTube だけじゃなく、要は TikTok だったり、
あ、そうね、
インスタグラムのライブだったりとか、で、それ全部含めてっていうことなんだよね。
あ、ネット配信者ってもう言い方になってんだよ。
ネット配信者、TikTok と YouTube がくっついてんだろうね、きっとね。
まあそうね、確かに TikTok やってる若者も多いですもんね。
ね、
ね、
なので、今ネット配信者が小学生で1位なのね。
うん、あ、そうなんだ。
で、このネット配信者っていう言葉が、小学生で1位なんだけど、そっから他は一切、出てこない、5位までに。
あ、そっか、中学高校っていうこと。
そうだ、中学校の1位は何だと思います？
はいはいはい、中学校の1位か、今時なんだろう、全然怖い。公務員は何もないよな。
あ、公務員はね、中学校、高校とも2位です。
あ、2位なんだ、あ、はいはい、まあやっぱ堅実な人はいるわけだね。え、1位じゃ何だ。
だからね、小学校に公務員は入ってないのよ。だ、中学校ぐらいになるとちょっと現実的に考え始めるんだ
ね。まあ多分小学生で公務員を知ってる人がそんなにないんでしょうね。
ネット配信者はダメだぞってことに中学校で選ぶ、あの、気づくんだよね。
気づくんだね。
気づくんだ
よ。じゃあ何、1位はもうちょっと現実的。
現実的。
1位なんだ、現実的な1位。え、会社員。会社員がおかしい。いや、
正解。
あ、そうなの。
うん、中学校、高校は1位会社員、2位公務員、一緒なの。で、3位も一緒。3位も一緒で、はい、学校の教員。
ああ、まあまあまあ、まあ、まあ公務員みたいなもんだけど、まあそういうことね。はい、
これ、
はい、
今日、あの、公務員に含まないのね。
そうだよね、教員って。教員免許って公務員の資格じゃないんだと思うんですけど、
だよね。
まあまあ特出したんでしょうね、教員だけで。
で、出てくるのが高校生で4位が看護師なんだって。
ああ、まあ女性の方とかね、まあ多かったりしますね。
で、あとはエンジニア、プログラマ
ーはいはい
とかその後続くのね。
うん、IT 系でね。
だ、これ、あ、不思議なのが。高校生になると看護師が4位じゃん。
はいはいはいはい。
小学校の5位が医師なんだよね。医者なんだよ。
ああ、お医者さんね。はいはいはい、はい。
気づくんだろうね。中学高校ぐらい上がってくる。あ、これちょっと医者無理だぞ。
いや、違う、別に。その医者の介護官が看護師ってことじゃないから。
いや、看護師の方がだってハードルは低いでしょうよ。
いや、まあハードルは低い
だろうけど。医療関係には行きたいけど、看護師。まあ、ちょっと看護師が止まりかな。でも看護師なんか、ね、知り合いで昔、ね、聞いた話だと、あの、薬剤師になる人って、あの、医者とか看護師を諦めた人らしい。
ああ、そうなんだ、
まあ、それでもそこそこそれなりのね、
まあね、薬学部6年間行ってとかですから ね、ちゃんとした、ね、資格にはなりますけどね。
それ、さて、そこでですよ、
はいはい、
そこでそれを踏まえて、小学校、中学校、高校生のこのランキングをざっくり踏まえて、
はい、
さあ、幼稚園児、園児の、1位は何でしょう。
幼稚園児
の1位か。2つ、同率で2つあって、1位、2位が同率らしい。
まあ、もうちょっとね、ちゃんと夢見てるわけだからね、幼稚園児だとね。
う
ん、
多分ね、そうそう
そうそう。アイドル。
あ、それは5位。歌手アイドル5位。
あ、歌手アイドル5位なんだ。1位か。なんだろう。お花屋さんとか。
あ、違うね。今そんなんじゃないみたいよ。
そう、今そんな。
今は
殺伐としてんの。
今の、演じはパティシエ。
あ、パティシエね。はいはい。
あと警察官。
あ、まあいいよね、
かっこよく見えるんだろうね。
かっこいいんだよね、
で3位が消防士、
はいはい、はい、
かっこいい職業。
まあやっぱね、男の子とかよく憧れるよね、やっぱね。
で、さあ4位は何でしょう、
うん、消防士と歌手の間ね。
そうそうそう。
4位なんだ
なんかこれが一番演じっぽいなっていう。お医者さんは演じっぽくないから。
園児っぽい、園児っぽい、なんだ全然出てこない、え、何、子供っぽいってことだもんね、要はね、言っちゃ悪いけど、なんだろう、お金持ち
現実的だな。あのね、大人の汚い心を混じっちゃってるから、いや、そういうことになる。じゃあ純粋になって一回、
え、純粋になって、ね、あ、パパとかママとか、
あ、違いますね、4位はですね、アニメなどのキャラクターだそうです、
うん、あ、そういうこと
さあ、いうことでございまして、今週も、たくさんのお便りをいただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前を鈴木さんからご紹介してもらいたいと思っております。
はい、ご紹介いたします。ソニカルさん、マッタンさん、青ぶどうさん、マナンさん、オレンジさん、カカリンチョさん、タオゴパンさん、オレンジ妹さん、以上の皆様からいただきました、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
こんばんは。
こんばんは。こんばんは。こんばんは。どうした急に。
さあ、今日はですね、あ、ちょっと一回ちょっとお便りご紹介していい？
ああ、はいはい、お願いします。
どれ行こうか。
どれ決めてなかったの？
たまごパンさんからいただいたお便りです。
はい、
ありがとうございます。竹内さん、鈴木さん、こんにちは。
こんにちは。はい。
先週無事に確定申告を終えられてネットフリックス見放題だとおっしゃっていましたが、うん、言ったっけよそんなこと僕
確定申告終わった話はしました ね。
ネットフリックス見放題なんて言った、
はい、まあ、なんかこう何でも見れるぜみたいなこと言ってたような記憶はありますけどね、はいはい、
たくさんご覧になりましたか
うんうん、
ネットフリックスにまだ入ってないです僕
そもそもね、
そもそも明日、高校の説明会があります。
おお、はいはいはい。
あの、たまごパンさんの多分お子さんだろうね。
うん、うん、うん、うん、そうですね、はい、
合わせて教科書の販売もあります。
ああ、そうね、
はい、
う
ん
う
ん。大量の教科書を持ち帰るために大きなリュックやスーツケースがいるという噂を聞いていましたが、
うん、
実際は宅配便で送れるようなのでよかったと思いました。
そうなんだね、
はい、それでは明日の配信楽しみにしてますということで、たまごパンさんからいただきました、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、ね、
それでは明日の配信を楽しみにしてますって書いていただいてる時点で、うん、月曜日に送ったんだなってのがバレますね
忙しかったんでしょ
いや、教科書、うちの娘もさ、うん、まあ、今度高校2年生だから、うん、
ああ、はいはい、
教科書を買わされるわけなんだけど
買わす、まあまあ、
あれさ、ね、どうにかならないのかい、あれは教科書はそろそろ
まあね、いろいろ電子化だなんだって言ってる割にはまだやっぱ紙ので教科書使いますから
ね、あれね、ちょっとね、癒着だと思うんだよね、うん、教科書を要は印刷工場とかさ、そういうところの仕事がなくなるわけじゃん、
はいはいはいはい、
いや、あれね、やっぱね、娘見てると、
うん、
かわいそ
う、うんうんうんうん、
かわいそう、すごい、あの、まあ、なんかね、まあ、うちの娘またね、うん、変なところに真面目だから、
うんうん、
あの、この学校に置きっぱなしにしないのよ、
あ、置き弁しないのね、
うんうんうんうん、持って帰ってくるの、で、すごい、
偉いじゃないですか、
なんかゆっくりさ、うん、いっぱい詰めててさ、たまに持ってみるんだけど、はいはいはいはい、リュック、
うんうん
うん、よくこれ何なんかよくこれを持って学校行ってるねっていう重さ、な、何修行って思うの何仙人ですかあなたは
っていう、何仙人って筋トレがね、まあ、ぐらいになりますよね、やっぱね、ちゃんと入れてるとね、
あ、亀仙人の甲羅もあれ重いんだよね、確かね、
あ、そうだろうね、ちょっとドラゴンボール見てないか分かんないけど
見てないの、ドラゴンボール見てないのかよ
見てないんだよねこれがまた。
そうなんもね、あれをさ、うん、であれだよ、あの、うん、iPad は用意しなさいって言われるんだよ必ず。
あ、はいはい、
なんだ iPad 用意しなさいって言ったのに教科書そこに入れようっていう発想しないの。
なんかね PDF で送ってくれちゃいいのにと思うんですけど
ね、 なんかね、ちょでいいじゃんアプリにすりゃいいじゃん、でそのアプリを買うでいいじゃん、うん
うんうん、まあそうね確かに、うん、まあまあまあ、うん、金額的なもんがあるんだったら ね、
ね、
うん
うん、なんでそれをしないの。
なんかね親御さんによってはなんか自炊してる人いそうなもんですけどね、もう教科書買って
ない、
裁断して
今まだ自炊っていうのはあの 本をカットして全部スキャナーで取り込むことを PDF 化することを自炊って今でも言うの、うん、最近はもう聞かないんだけど。
僕もあのずっと前から言ってるからそういうのだけで今言うのかよく分かんないけど。
そうなの、
いや分かんない、まあまあでもそうやってる人、まあでもそしたら教科書がなくなっちゃうから立場がないか。
そうね、
切っちゃったらねしょうがないもんね、うん、確かにね本当に、うーん教科書な、
教科書。
僕が高校の時はまだそのね iPad っていう概念すらなかったので、
概念はあったんじゃない、概念ぐらいはあったんじゃない。
iPad でその勉強するっていうね、その学校に持っていくっていうこと概念すらなかったん
で。だってあれ僕あれだよ15年ぐらい前だよ、うん、iPad 出たの。
iPad はねあったけど、
の iPad の概念はあったでしょ。
あの学校で使うっていうね、その概念がね持っていくとかっていう概念はなかったんで、うん、もうそれこそちゃん、まあね、毎回、ま、その年度の頭には教科書買って
っていう、買ったよね、うん、で大して使わないので、先生とか平気で、うん、あじゃあこれここは飛ばしますとかやるでしょ。じゃあその分ページ減らしとけよ最初からって思う。最初にさ楽器の初めに、うん、じゃあ、うん、今楽器はここ飛ばしますんでみんな切っていいよって切って。
そんな教科書ないでしょ別に。
なんだよなんだよ。
先生いろいろやっていく中で、あここはちょっとやりきれないなって多分切っていく感じだと思う。いやいやいや、
それはもうだって毎日の無駄に持ってで、ほらだってさ、うん、あの、うん、あれ教科書にしてるからいけないんだよね、本にしてるから。あれ全部ファイルにさ、穴開きのファイルにしとけばいいんだよあれ全部。
ああそういうことね。
どうしても紙にしたいんだったら、だとしたら明日は、うん、その、うん、数学がありますよではなく、うん、数学のこのページからこのページを持ってきなさいでいいじゃん。
ああそうね、単元今ここの章だからこの章だけ持ってくればみたいな、ね、
だってほとんど意味のない紙を持ち歩いてるんだよほとんど学生は。
まあそうね、1日でやる分さ1ページ2ページぐらいしかないわけ
です、
ね、
もっとあると思うんだ、うんうん、いろいろやり方が。
そうね、確かにね、その穴開けのやつでね、二穴穴開いてるやつでやるっていうのはいいかもね、ページも開きやすいし ね、
だから、ね、だから、うん、ちょっとあるのは、
うんうん、
あのなんかね、やっぱり人って本の形になってないと見開いて、
うんうんうん、
紙に印刷されてないとなんかやる気が違ってくるというか、うん、集中力変わってくるんだって。
ああやっぱそうなん
だ。そうだから、うんうん、そういうの開発すればいいんだよ、うん、要は本の形になってて、うん、開いたらそこが液晶ではなくて、うん、液晶だとこの光がねいろいろあるじゃん、目に良くないみたいなのもあるから、
はいはいはい、
ほらあれよ、うん、そう電子ペーパー、
あいいインク
っていうやつね、
はいはいはい、
あれ今カラーもいけるから、うん、そこそこ、
あいろいろあるよ ね、 ね、カラーのやつも、うんうん、
だからあれで見開いてさ左右にさ、
はいはいはいはいはい、
電子ペーパーのねモニターが、
そうね、
でそこにね、
うんうん、
その時に使うやつを表示すればいいんだもんね。
確かにスマホとかもね折り曲げる技術あるから、まあ、ちょっといいインクのやつが折り曲げられるのかよく分かんないけど、なんかそんな感じにやればね、
ねいけそうだよね。
うんうんうん、う
ん、なんでそれをやらないの。だ 紙にどうしても印刷したいとしても、うんうん、もうちょっと軽めの紙でよくないって思うの。
結構いい紙使われてますもんね、ちょっとこうテラテラした感じ
で、
ね、
熱いさ、ね、なんかさ、
うん、
いいんだよなの。多少裏
辺の A4 用紙と同じぐらいの、
ね、裏透けたっていいんだよ、軽い紙いっぱいあるんだからさ。
まあまあまあまあね、ある、まあ、まあ耐久性っていうところがまだネックになるんだろうからね、うん、 よねやっぱね。
なんかね
あんまりあれ弱すぎる、
ね、なんかあるよね教科書ね。
まあ、なんかねいろいろやりようあるような気はするけど、やっぱまあ紙でないとっていうのは
癒着
まだせめて本は本で残すにしても、なんかねいい感じでこう電あのタブレットと分配するとかね、なんか半々ぐらいじゃないけど、なんかちょっとページ減らしてその分タブレットでみたいなもんね、あっても
いや結構ねあれみたいよ、タブレットだけで授業が終わる教科もあるらしいよ、うん、
あそうなのね、うん、
だけど教科書は持ってこいっていうね。でそれとは別にノートも用意しないでしょ。
ああまあそうね、
意味わかんない、うん、
なんか日本史の資料集とかはもうタブレットでいいかなって思っちゃいますよね。
ね、
も
うね。
でっかいし重いしあれで。
さあいうことで、
はい、
さあそんな中、
はいはい、
あじゃあ卵パンさんありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
さあ、
はい、
皆さん期待しているであろう、
うんうん、
ミラブルの話をしましょう。
あミラブルね、はいはいはい、はい、ね、
ミラブル。でも、うん、でもあどう今ミラブル欲しいな率はどれぐらい今。いや CM は見たことあるでしょ当然ね。
あ CM は見たことありますよ、ね、はい、
黒い油性マジックをで顔にいたずら書きをされたのを、うん、その、はい、すごいミストのすごい優しそうな、うん、全然その何この水圧とかではなく、
うん、
もう本当にふわふわっていうミストをしばらく当てただけでは
いはいはい、
その油性のマジックが消える
っていう、うんうんうん、そうね、はいはいはい、
あれです
あれですね、うん、まあ欲しい率はまあ今のところ 20% ぐらい、
ああそうなんですね、これ多分これ番組終了の時には 100% になってると思います、うんうん、
ああ
というかそう、ね、170% ぐらいになってるから、
170% はよく分かんないけどね。150% 上げてもらって、はいはい、
これねあの僕ずっと欲しかったの、うん、あの CM 見ててね、
うんうんうんうん、
でだけど高いなっていうのがあって、
まあそうね、そういう方多いと思います。
今現在の、ミラブルゼロっていう、まあ、一番有名なやつ、
うんうんうん、
あのちょっとヘンテコラリンの形、白とネズミ色のヘンテコリンな形してるやつね、
ヘンテコリンの形してるやつ、
あれ、はいはい、ミラブルゼロっていう CM で使われてるやつ、うんうんうん、あれがね、はいはいはい、今定価 49,390 円、
まあ、もうよ約5万円だね、はいはいはい、
でこれが今、
うん
うん、なんと、
うん、
3万3000円で買える、
おお、随分と値下げされてますね、
これは、うん、一時的なキャンペーンでやってる、
おお、はいはいはい、
だって今なら3万3000円買えるんだって、
うんうんうんうんうん、
それを僕は、あるところで、うん、17,380円で買いました。
なんかよくわかんないぞ、なんか半分また半分ぐらいになってる。はいはいはいはい、
で、
うんうんうん、
でこれ注意しなきゃいけないのは、
はいはいはい、
これミラブルゼロって、まあ、人気商品なんで、
うんう
んうん、要は偽物とかなんかちょっと粗悪品みたいな感じのものって、ね、はいはいはい、結構いっぱい出回ってるんで、
あ、まあまあまあね、うん、
特にネットで買うときに、
うん、
安いからって言って飛びついちゃダメ、
うん、ああそうね、
本当にそれが正規品な、はいはい、正規品って書いてあっても偽物の可能性あるから、
まあ、信頼できるところはちゃんと買わないと、
そう、
ね、
で、うん、一番確実なのは、うん、このねサイエンスっていうメーカーさんなんだけど、
はいはいはい、
ミラブルを作ってるのは、うん、でこの、メーカーさんのホームページ行くと正規販売店って一覧でわーって出てくるんで、自分の、ね、例えば千葉県だとどこで売ってるよみたいな、
は
い
は
い、これ正規の販売店だよっていうような、
はいはいはい、
いうのがわーって出てくるんで、
うんうん、
そこで買うのが一番安心、
まあそうね、はいはいはい、
間違いない、
うんうんうん、
で保証もちゃんとつくし、
うんうんうん、
いうことなのね。で、まあ、価格は今、はい、今だったら3万3000円で安く買えるよっていうことらしいな、
うんうん、はいはいはい、
でね、あのね、これなんで僕が 17,380 円で買いたかっていうのも、
うん、
これ一応流れがあってね、
おお、はいはいはい、
ね、まあ、ま、ね、家電量販店、有名な家電量販店に行ってみたのね、
うん、
3万3000円で言ってたの、
うん はいはい、
まあまあまあ、そんな安いのかと思って、
うん、はいはいはい、
っていうのがアマゾンで検索すると、
うん、
このミラブルのもうちゃんと正規の価格が5万円だったんだよ、
うんうん、おー、はいはい、
で、まあ、そうで検索していくと、
うん、
5万円っていうのとあとは1万9000円ってのがあったの。
もうなんかいろんな価格
だ。1万9000円っていうのはそのちゃんとしたところではない、うん、そのメーカーが販売してるないやつ。
ああそういうことね、はいはい、
だちょっと怖いじゃん1万9000円、
まあ、まあそうね、うんうん、
高い、た、まあ、高い安いけどちょっと怖いじゃん、
うん、まあそうね、うん、偽物だ
から。それが頭にある中で家電量販店って言ったら3万3000円だったのね、
うんうんうん、だ
キャンペーンで安くなってたの、うんう
ん、はいはいはい。
で3万3000か、
うん、
でもちょっと安いとこないかなと思って、そこは買わずにスルーして、
はいはいはい、うんうん、
で某、これ名前言わない方がいいんだよ、うん、ね某みんなが誰もが知ってるお店、うん、もうこんな名前言ったら、はい、ああはいはいはいはいっていう、
あ、そんな有名なところね。
そこでちょっと見た、うん、たまたま見たわけよ、売ってるかなと思って。
ああ、はいはいはい。
したら17,380円で売ってたの。
おお、あそこで17,000円のやつに電話ね。はいはいはい。
で、在庫があったら買おうかなって、うん、ここのお店で売ってるんだったら偽物ってことはないだろうっていうようなお店だから、
まあまあまあね、うん、はいはいはい。
レジ持ってってさ、すいませんっつって、うん、これ在庫があったりするんすかね、
うん、
な
ん
つって
、うんうんうん、
で、あ、じゃあちょっとそこ見てきますんで、だったら持ってきちゃっていいですか、うん、あ、いいですつって、
うんうんうん、
で、で持ってきて、在庫があって持ってきてもらって、
はいはいはい、
で在庫ありましたんでって、
うんうん、
これちなみにすいません、このさっきこのね、定価は4万4000いくらって書いてあるんですけど、
うん、
価格合ってますかって1万7000いくら。
まあそもそもね、はいはいはい。
で、一応レジ通したら、それで出てきたら、うん、合ってますって言うから、じゃあくださいっつって、はいはいはい。で、買ったのさ。
うんうんうん、
で、まあ使ったらめちゃめちゃ良かったんだけど、
うんうんうん、
でもちょっとね、不安なの。
うん。
本当は3万いくらするやつが1万7000、ちょっと大丈夫って。で、ちょっとメーカーに電話してみたの。メーカーに電話してみたら、
うん、
基本正規の販売店で売ってるものに関しては3万3000円なはずですっていう、
あ、まあまあまあキャンペーン価格だけど、そうよね、
そう、うん、今だったらその価格ですっていうのが正式な回答だったのね、う
ん、はいはいはい、はい、
で偽物か本物かは見てみないと分かりませんって、まあ、当然の話
よ。あ
でメーカー、ね、まあ、まあそれ以上メーカーに話してもさ、も
う
結果は出ないから、
うんう
ん、
まあ そ, うね、
でその買ったところに今度電話してみたのよ、はいはい、で実は先日、うんうん、数日前にこういうの買ってんで、うん、こんだけ安くて、うん、でメーカーさんにちょっと聞いたら、
うん、
ちゃんとした正規のところだと3万3000円って言われたんですけど、うん、大丈夫ですかね
いや、お宅の大丈夫みたいな感じになっちゃう
から、ね、そちらさんで売ってるものに関しては多分大丈夫だとは思って買ってるんですけど、
うんうんうん、
ちょっと不安だったんでなんつって、
はいはいはい、はい、
でお店その店員さんもちょっと調べてくれてさ、優しくて、
うんうんうんうん、
調べてくれて、
うん、
でどうも本部の、
うん、
本部の半バイヤーさんが、
うん、
売り上げ上げたくて、
うん、
値段を下げて売ってたんだって。
ああ、もうわざとやってたんだね。
そうで、そのお店ではちょっとそのミラブルがちょっと動きが良くなかったってのもあって、
うんうんうんうん、
値段下げて販売してたんだ。
うん、あ、そのお店でね、そうそうそう、はいはいはい、うんうん、
で何かまあいろいろ事情、あとは何だっけな、ちゃんとその、うん、ミラブルのをそのなっていう、ね、うん、メーカーは何だっけ、サイエンスの人が来て、ね、
は
いはい、で何か店頭でその実際体験会みたいなことを過去にやってて、
ああはいはいはい、たまにありますよね、そういうのやってるみたいなね、う
ん、でその時のちょっと安く、うん、した仕入れた分があって、そんなのもいろいろ事情が重なって1万何千いくらだったんだって。
はいはいはい。
だけど本部にそれ問い合わせたら、バイヤーさんに問い合わせたら、うん、確かにメーカーからはあまり安くしてくれってしないでくれって言われてるから、
うんうん、
やばいぞって思ったんだろうねきっとね。今店頭のやつはもう今3万3千に戻してあります。
ああ戻して
ただただ得しただけだったみたいで。
ああそうだね、ああよかったよかった、まあでも ねそれが正規品だったっていうのはよかった
よかった。正規品というのもだから皆さんは買うときに、うん、まあ、当然多分ね、あの鈴木さんも含めて多分全員これ聞いてくれてるから全員買いたくなっちゃうんで今日。
うん、まあ3万3000なんか1万7000聞いちゃったから3万3000
で。でもこれ聞いたら3万3000でも買おうかなって思うと思うよ。
ああまあまあ、じゃあそこははい、この後の話
ということでね、ちょっとね、ミラブルのねこのっていうシャワーヘッドですよ、たかがシャワーヘッドですよ、
まあまあ言ってしまえばね、
されどシャワーヘッドです、うん、
はいはい、
これね、これ何がすごいか一番わかりやすいのが、
うん
ね、この大阪万博がつい最近あったじゃないですか、
はいはい、ね、ありましたね、
うんうん、そこで、うん、人間洗濯機っていうのが展示されてたじゃん、
うんうんうん、はいはいはい、ね、
で、うん、あれが要するに、
うん、
ミラバスなの。
ああそこ、あれがミラバス、
あれミラバスな、あれサイエンスの人が作ってんの。でそれがどういうことかというと、
うん、
なんでそれを作ることになったかというと、うん、そのね、そこのね、今のそのミラバス作ってる会社の会長さんが、
う
ん、
会長さん、
はい、要は55年前昔の大阪万博、
はいはい
はい、1970年の大阪万博ね、うん、その時まだ小学校4年生だったらしいんだけど、
うんうんうんね、
その時にも人間洗濯機っていうのが展示されて、
はいはいはい、ありましたね、うん、
で、またと聞いてます、はい、でそれを見て衝撃を受けたんだって。
ああはいはいはいはい、
うんうん、すげえって思ったんだって、
うんうん、
で、まあ、そこから時が経ち、だその時のね、うん、昔の55年前ぐらいの、うん、大阪万博の人間洗濯機っていうのはちゃんと泡使ってさ、石鹸使って洗うやつだったの、うんうん、
はいはいはい、はい、
でついこの間の大阪万博でやった、うん、ミラバスっていうのは、ミラブの、うん、あの湯船バージョン。
ああそういうこと
ね、やミラバス
だからバスなのね、はいはいはい、
でその技術を使ってるから、あれ一切石鹸とか使ってない、
うん、ああそうなのね、はいはいはい、
なのにめちゃくちゃ綺麗になる
っていう、うん、うんうん、まあそうね、油性マジックが消える技術をそのまま使ってんだもん ね
すごい、
うんうん、
でね、
うん、
でそっからいろいろ時が経ち、
うんうん、
で昔の1970年の大阪万博へ時が経ち、
うん、
あの時にその展示されてた、例えば、
うん、
コードのない電話機
っ
てい
う
のあの時に展示されてて、
はいはいはい、
でそれはもう実用化されて今携帯電話スマホ、
まあ、当たり前です、
当たり前
になってる
じゃないですか、うん、テレビ電話みたいなのもやったんだよね、あった
ね、あそうなんだ、はいはい、
でも今も普通にできるじゃん、スマホでね、
うん、そうね、はいはい、
であとはな、うん、動く歩道みたいのもあったんだよね、あの時ね、
うん、
あれも今普通にあるじゃん、どこでもね、
まあそうですね、はいはい、はい、
あるじゃない、
うん、
ね、あの時に展示されてたもので未来的なものってほとんどが実用化されてるんだって、
うんうん、
だけど、
うんうん、
人間洗濯機だけは実用化されないよねって言われてたんだって、ずっと、
まあ確かにね、なかったないね、確かに
一切、うん、もうあれだけは実用化されないよねって言われてたんだって、
うんうんうん、で、うんうん、
でそれが時が経って、そのワクワクしてた少年が、
うんうん、
そのサイエンスって会社で、はいはいはい、この、いつだったかな、うん、なんかね、もうね、これちゃんと言おう、うん、なんかね、なんかで見たんだって、その泡でその汚れを浮かせていくっていう技術を見て、これいけんじゃねっつって、
うん、
で、開発し始めて、
はいはいはいはい、
だからもう今から、
うん、
18年ぐらい前、
お、
さっき言ったミラバスっていう、はいはい、その湯船に、
うん、
この泡をいっぱい発生させてって、うんうん、ミラバスのやつは、
はいはいはい、
もうね、いつだ、第1号がね、
うん、
もう2007年ぐらいにはできてる、
おお、もうずいぶん前、
ね、約18年ぐらい前にはできてるから、はいはい、
うんうんうん、
実はみんなずっと人間洗濯機って全然実用化されてないよねってみんな言ってたけど、実はもう18年前にできてた、うんうん、
はいはい、初号機でね、うんうんうん、
なんだって。
あ、そうだったんだ。全然2007年とかそんなイメージないもんね。
でね、でね、これね、うんうん、これ一応調べれば調べるほどすごいんだけど、うん、
おいおい、
ね、この泡、
うん、
泡ね、
泡は、
このマイクロバブル、うん、ウルトラファインバブルっていうのがあって、
うんうんうんうん、
ISO で定められてるものっていろんな、うん、シャワーヘッドいっぱい出てるじゃん、いろんなのがさ、
なんか似た
ようなやついっぱい出てるじゃん、
う
ん、
はいはいはい、はい、
あれ結局、うんとね、ISO で定められてるのは2つなんだって。ほうほう、マイクロバブルっていうのと、はい、ウルトラファインバブルっていう2つなんだって。
あ、ふんふんふんふん。
で、ウルトラファインバブルっていうのは、
うん、
1マイクロメートル、
1マイクロメートル、
はい、0.001 ミリメートル、
うん、
人間の目では見えない。
あ、まあまあそうね。全然見えないね、うん、はいはい。
でマイクロバブルっていうのは、
うん、
まあ、もうちょっと大きい泡で、
うんうんうん、
100マイクロメートル未満の泡を、
うん、
マイクロバブルって言ってるんだって。
ああ、それより小さければって感じだね、はいはいはい、
それより小さければ、あ、そうそうそうそう、 100マイクロミリメートルより小さければ、
小さければそうマイクロバブルね、うん、はいはいはい。
で 1もうそこは 1マイクロメートルまでいくと、うん、もうこれはウルトラファインバブル、
うんうんうんうん、なるほどね、はいはいはいはい。
でこれがね、うん、ミラバスってお風呂に使われてるやつっていうのはマイクロバブルなんだって。
マイクロバブル、あ、はいはい。
でこれは何でかっていうと、
はいはい、
ね、お風呂の中に小さな泡をたくさん発生させて、
うん、
そうすると、うん、自分のさ、毛穴のところまでそれが平気で通るぐらいの小ささだから、
うん、
その毛穴の中 その油分だったり、うん、要は加齢臭の元になるようなものを、
うん、
要は吸着して、
う
ん、ゆっくり浮いていくんだっていう上にね、お風呂
の中ね、はいはいはい、
いうような動きがないからね、
まあね、泡は確かに上に浮かんでいくわな、はいはい、
で浮いていくんだって、
うんうん、
だから汚れが、だからね、なんかね、しばらくその湯船使ってるともう全体の毛穴の汚れが全部きれいになる、
そうなんだ、う
ん、なんだって。でじゃあ、もっとね、小さいウルトラファインバブルにすりゃいいじゃんって思うじゃん、
うん、まあまあ、なんか小さい方のがっていうイメージありますね、そういう、
さらにきれいになるじゃないって思うじゃん、
うんうん、
でこれミラバスあえて使ってないらしくて、
はいはいはいはい、
ウルトラファインバブルってその要は100分の1ぐらいの小ささなわけじゃん、
まあ、そうですね、はいはい、
これが例えば、うん、このね、湯船の中にそれを発生させたとするじゃん、
うんうん、
普通泡って、
うん、
こうやっぱ浮力があるから上に浮いていくじゃん、
うん
うん、だけど、ね、はいはい、ウルトラファインバブルぐらいちっちゃくなると、
うん、
浮かないんだって。
そうなん、要は泡でも浮かないんだ、
そう、はい、要は水の中にそれが発生したら2ヶ月も3ヶ月も同じ水の中にとどまるんだって。
あ、逆にとどまるんだ。
とどまっちゃうんだって。要はそれぐらい、
はいはいはい、
要は水圧と浮力で水圧の方がちょっと勝っちゃうんだって、
うん、はいはいはい、圧力とかね、うんうんうん、
なので、勝つ、だから浮かないから、
うんうん、
ミラバス湯船には向かないんだって、
うん、はいはいはいはい、はい、
で逆にシャワーは直接当てるから、
うんうん、
体に当てるから、うんうんうん、
そうね、はいはいはい、
要は小さければ小さい方が有利だから、うんうん、シャワーヘッドの方はウルトラファインバブルっていうのを使っているんだ、
そういうことなの、ね、
だからいろいろいろんなメーカーから似たようなものいっぱい出てるけど、
うんうん、
それが何なのか、
うんうんうんうん、
ウルトラファインバブルを歌っているのか、
うんうん、
それともなんか中にはさ、うん、なんかちょっと違う言い方をしてるのもあるじゃん。
あ、まあまあまあ、いろんな言い方各社してることがあるか、ね、はいはい、
だからそういう要は何マイクロ
とかね、
メートルなのかとかって、はいはい、そういうちゃんと調べた方がいいのと、うんうんうん、あとは、はいはいはい、じゃあその技術自体は、まあ、やろうとは他のメーカーでもできると、うん、何が違ってくるかというと、うんうん、こうシャワーヘッドのこのね、水の出し方なんだって、
うん、あ、出し方ね、
なんかちょっと 黒、はいはい、クロスしてたり、
うんうんうん、
あとなんかすごい、ほんとね、回転を1秒間に2000回転とかさ、
そんな回転する
させながら人間の力では絶対できないようなことをさせながら当てるから、
へえ、はいはいはい、
でね、これを使うと、
うん、
ね、シャワーヘッドでね、自分の当てるじゃん、
うん
うん、そうするとね、それこそ石鹸とか一切いらないらしいんだよね。
あ、そうなんだ。まあまあ、そうか、それで汚れが落ちるって話。
そうそうそうそう。で、うん、すごい普段さ、石鹸つけて、うん、なんか、
うん、
こう体をこする用のタオル、
うん、まあまあ、ボディーソープでやったりしますね、はい、
やるじゃん、
うんうん、
あれ結局表面削ってるだけだからあんま良くないと。
うんうんうんうんうん、ね、はいはいはいはい。
で、こうミラブルで、
うん、
シャワー浴びれば、まあ、頭皮の汚れとか、うん、毛穴の汚れとか全部、
うん、
でもね、あのね、ちょっとね、本当にしばらく当ててたりすると、
うん、
あの、肌の触り心地が全然違ったりね、うん、
あ、そんなに変わるんだ、ね、
で、あとはね、
うん、
感覚で言うと、
うんうんうん、
感覚で言うと、
うん、
なんか家のお風呂入った後と、
うん、
あと温泉入った後でちょっと違うじゃん、入った後のちょっとポカポカ感が、
はいはいはい、あ、まあ確かにそれはありますね、うんうん、
あれに近い、温泉に入った後に近い、
あ、そんなにもうポカポカもするん
だ。そうだ、結局、毛穴の中の汚れも全部取れるから、
うん、
でもね、あの、とどまりやすいんだって、あったかいあれ、
ああ、はいはいはいはい、へえ、じゃあ特に冬場とかはね、そういいですよね。
でね、なんかね、このね、ミラブルがあれば、ね、ミラブルゼロってのを買ったんだけど、
うんうんうん、
これ水流がね3段階に分かれてて、
おお、はいはい、はい、
で一番、一つ目はミスト、
ミスト、はい、
本当にあのね、これは本当にミストで、シャワーヘッドとね、うん、あの肌がね近ければあったかいんだけど、うん、ちょっと離すとミストすぎてちょっと
寒いんだ。
寒いぐらいのミスト。
はいはい、夏場にはいいかもしれないけど、
そう、
はい、
CM で
うん、うん、
CM でその、うん、要は油性ペン落としてるあれミストのやつだね。
ああ、それでミストなんだ。
一番柔らかいやつなの、
はいはい、あれも一番柔らかいやつなの。
そうで、はい、っていうのが、
うん、
まあそれを顔とかはそれでやってください。
あ、まあ、あんま刺激強すぎても
ですか。で、頭に関してはもうちょっと強い、
うんうん
うんうん、さっき言ったように1秒間2000回転するあんな
の。あ、はいはいはいはい。
で、それがもう一段階あって、うん、強めのがあって、うん、でもう一段階あって、
うん、はいはいはい、はい、
これね、もうちょっと細いやつになるんだけど、でちょっと強いんだけど、うん、でこれが、ね、うん、ストロー状になって、水がストロー状になってるの分かる？
水がすもう、はいはい、
要はなんとなく、この中に空洞がある、うん、
ああ、そういうことだ、中に、ああ、はいはい、
そんな感じで水が出てきてて、うん、でこれは 何に使うかというと、
うん、
なんかね、あの、口の中、歯に当てる、
おお、はいはいはいはい、
と、その、うん、この何、歯茎の間とか、
はいはいはい、
この歯と歯の間とか。
うんうんうん、
汚れとか、まあ、それこそ歯自体の歯垢とかもそれ取れちゃう、
まあ、歯磨きみたいなことはできちゃうわけ、
ね、あるじゃん、その水当ててさ、うん、細い水当てて、
ああ、はいはいはい、ね、ありますね、パナソニックさんとかで出してるの、ね、あります、ね、
あれのすげえやつだと思って、うん、あれはほらないじゃん、バブルとか使わない、ただ単に水圧でやってるじゃん、
まあ、まあ、ベッベッみたいな感じでやりますよ ね、はいはいはい、
だけどお、
うんうん、
まあ、ミラブルですから
ミラブルですから、
まあね、細かい、本当に細かい泡
を使ってい
くから
口の中を、
そうだから、もう入りやすい、入り込みやすい、
はいはいはいはいはいはい、へ
え、そうそうね、ね、うん、一応やってみたの、それもね、
はいはいはい、
そのね、それをやった後に、うん、指で歯をこすると、
うん、
キュッキュッキュッって音する。
あ、そんなにも効果がおお、それいいな、はいはいはい、ね、
だからお風呂で、
うん、
頭から顔から体から、
うんうん、
それこそ口の中まで、
うんうんうん、
全部きれいになる。
ああ、なるほどね、はいはいはいはい、
っていうのが売りで、で、うんうん、ミラブルゼロっていうのはさらに塩素を取るためのカートリッジが入っててね、うん、あってね、
おお、はいはい、
塩素取ってくれるのね、
うんうんうん、
だ本当に、肌にはとてもいいよってい
う、まあまあ、いわゆるろ過するみたいなことだね、はいはい、
でね、結局僕はね、要は石鹸とかシャンプーとかいらないよって言われても、
うん、
まあ、ちょっとほら僕は若干 100% 信じないタイプだから
まあまあまあまあ、まあ、もう今ね普通にそのシャンプーなりなんか使ってます
けどね。一応あのね、うん、僕は今どう使ってるかというと、うん、とにかくもう頭も顔も全部そのミラブルでわーって洗って、まあ、ある何分か当てるようなことして、うん、多分、うん、あの、うん、毛穴とかからもうそういうのが全部多分汚れが出る状態、
うんうん、
取れてる状態になるじゃない、はいはいはい、その後シャンプーちょっとするだけで、
うんうんうん、
なんかね、
うん、
違う、いつもと違う。
ああそうなんだ、へえ、
多分
一回出してからもう一回、ね、
うん、頭の毛穴に直接、だからあれでしょ、シャンプーのそういう成分とかも入るんだろうねきっとね、
うんうん、まあ、スカルプシャンプーとかだったらねより効果あるのかもしれない ね、うんうん、
でおそらく女性なんか多分顔もね、ほんとねしばらくね、
うん、
あのトゥルットゥルになるから、
あ、ミストをねファーって当てとく
と、ね、うん、またあのほらそれこそさ、うん、若い人なんかすぐ汗とかね、
うんうん、
出るから、うん、あれなのかもしれないけど、いや僕ぐらいほら、うん、人間のベテランさんになってくるとなかなかあの油分がなかなか
まあまあ乾燥しがちだったりとかね、ま
あ、だからあの、ね、はい、本当にしばらく僕はサラサラ。
ああそうなんだ、
うん、だ女性なんかいいんじゃない、うん、そのちゃんと綺麗に毛穴綺麗にした状態で、うんうん、だ化粧落とすとかもいいんじゃない、すっごい分かんないけど、
ああそうね、いろいろ ね、なんか化粧落とし、
その後お風呂出た後にちょっとあれでしょ、化粧水とかしちゃったりするんでしょ、うん、
寝る前、ああそうかそうか、
ああいうの
毛穴に浸透させて、
ね、浸透しやすいんじゃない、
うんうんうんうん、へえ、
これねめちゃめちゃいい、だからあの、うん、結局もうあのまたその万博の人間洗濯機の話に戻るけどさ、うん、
はいはいはい、
あれはもう18年前に実はもう原型は完成してた、
うんうんう
ん、じゃあなんであれすごなんか何が そこから進化してるかっていうと、ね、うんうん、結局そのミラーなんかね、あれ人間洗濯機入ると、
うんうん、
入るとまずもう一気にお湯が溜まるんだって、腰ぐらいまで、お腹ぐらいまで、
お、はいはいはい、
下からわーってくるんだって、
うんうん、
でそこに、要は、うん、こうミラバスと同じ泡が発生わーってされて、で、うん、もうお腹からしたらそれで綺麗になりますと、
うん、はいはいはい、
で、今度上からはそのミラブルの、うん、ほんと細かい泡のやつでわーって、
うんうん、
もう本当にその技術なのね。で何がすごいかというと、はいはい、その入ってる人の今のなんか心拍数だったりなんかを全部測ってて、
うん、おお、はいはいはい、
今この人はちょっと興奮状態だからっていうのが分かると、
うん、
そう映像が、
うんうんうん、
もう目の前に広がって、
はいはいはい、
その自分のその時の状況に一番いい、うん、映像が流れ、音と映像が流れ、
はいはいはいはい、
なんかよく分かんないんだけど、僕入った、うん、実際入ってないか分かんないんだけど、なんかね、うん、聞くところによると、例えば、うん、その上からシャワーがわーってくるじゃん、
うんうんうん、
で、あ、ちょっともうちょっと強い方がいいなって思ったら、
うん、
強くなるんだって。
あ、もう思うだけでそれをなんか認識しといてるか、
はいはいはい、なんだって。
だ
あ、そういうプラスアルファのところを加えて未来っぽくしたのがあの人間洗濯機、
うん、はいはいはい、大阪万博、
あれ売れてんだって、
ああ、そっか、一応一般販売というか、
あ、本当はね売る気なかったんだって。
あ、そうなの。
まあまあまあ、1億ぐらい開発費にかかってて、
実は
1億って言ったかな、かかってて、で、実際はそれで終わり、展示して終わりだったんだけど、
まあ、万博用みたいな、ね、形 で、
は
い、で
反響がありすぎ、売ってくれっていうのがいっぱい来てて、
はいはいはい、
なんか外国でも何台かもう決まってて、日本国内でも何台か決まってるみたいな。
はいはいはいはい、はい、持ってる人は持ってるね、お金 ね、
だからお金持ちの人にとっては
うん、
だなん、実はなんかね、
うん、
にまあ、本当に設置する場所とかにも全よって全然金額違うらしいんだけど、
うんう
ん、なんかね、なんか2000万円台ぐらいから6000万ぐらいで設置できるらしい、うん、
もう途方もない金額だけど、ね、
それで考えたらほら3万3000円安く感じるでしょ。
いや、まあ まあそれで考えたら ね比較する先がでかすぎるから
だけど、ね、でそのあれと同じ、うん、人間洗濯機と同じタイプのやつはもう結構売れてるらしいのね、
うん、
でそれとは別に今開発しているのが、うん、では介護の現場で使ってもらう用のやつっていうのが、
あ、はいはいはい、
今開発中らしくて、
うんうんうん、
実際にそれが実用化されるらしいんだけど、
うんうんうん、
まあ、今はさ介護の、
うん
うん、ね、その世界だとその、
うんうん、
あれじゃん、その湯船に入れて体洗ってあげてっていう、で、まあ、シャワーで流してあげてっつって、あれ結構な重労働だったりするわけじゃん。
まあそうね、こう入れて湯船に入れたり持ち上げたりとかもあったりするだろうしね、う
ん、今ねすごいのを開発してるらしくて、
うん、
ドアを開けると、
うん、
そこには椅子が1個だけ置いてあるんだって、
うん、
でドア閉めて、
うん、
椅子に座ると、
うん、
自動で下からお湯はわーってきて、
うんうんうん、
またぐとかね、湯船またいで入るとかないの。
ああもう勝手にあそこから座った瞬間に入ってくるからね、はいはい、
あとはもう上半身はシャワーって、
うん、
だ介護してる人たちは、
うん、
今までは重労働の仕事しなきゃいけないけど、うん、しなきゃいけなかったけど、うんうん、これからはそれが当たり前になってきたら、
はいはいはい、
お風呂を介護ではなく、
うん、
見守るっていうことになるらしいよ。
まあそうだね、まあ、機械がちゃんと動いてるかとかのね、うん、ちゃんと見守りになるってするわけ
だな。すごくだからその楽になるから、
うんうんうん、
介護の世界はすごい。
そうね、うん、でも体が不自由な人も、まあ、まあ介護だけじゃなくて体が不自由な人もね、そうやって自分素敵にお風呂が入れるっていうのはね、うん、いいよね、うん、
でね、でこの、うん、このね人ね、
うん、
この開発した人、
はいはいはい、
がうん、この、開発したきっかけってのがあって、
うんうんうん、
ミラバスって最初にミラバスってのを作ったから、
はいはい、
ミラバスを作るきっかけってのがあって、
うん、
なんかねお子さんが女の子が3人いて、
うんうん、
一番下の子が、
うん、
小さい頃からずっとアトピーだったんだって。
あ、はいはい、うんうん、
で特に腕がひどくて、
うんうんうんうん、
夏でも長袖着てなきゃいけないようなぐらいひどくて、
はいはいはい、
でまあ、時代がね昔の時代だったから特にだと思うけど、
うん、
それでいじめにあって、
ああまあまあ、う
ん
う
ん、それうつると嫌だからつってみんなで避けたり教室入れてもらえなかったりとかって、
まあ、
ね、いじめにあって、でも学校行かないってなって、はいはい、でどうにかこれをどうにかしたいと、
うん
うん
うんうんうん、
だからといってお風呂でこするで洗うような状況ではないから、
うんうんうん
うん、っていうので開発したんだって。
ああ、その強くこすらなくてもそういうの
汚
れが取れ
る、入ってるだけで、
うんうんうん、
汚れが取れるよっていう、
はいはいはいはい、へえ、そうか、子供のことを思ってね、
そう
作ったんだね、
うん、おいしょ、だからもう今ね、
うん、
だからあまりにも
うん、
ミラブル感動しちゃってて、
うん、はいはい、
ミラバス欲しいなって思い始めちゃってる。 お風呂バージョンのやつね。
あ、だからそれも合ってる、多分3万3000なのかな今。下げといてちょっと導入させて、あらミラバスもみたいな。
あのね、ミラバスもね、うん、調べ、ちょっと調べたの、
はいはい、
したらあのね、それ用のお風呂を買わなきゃいけないのかなと思ったの、
うん、ああまあまあ、はいはい、
そうじゃなくて、今、うん、家にあるお風呂に、うん、ミラバスのその機能だけ付け加えられる、
あ、後からもいけるのね、
うん、ほうほうほう、だいたいこう、うんとね、その機械だけで30万とか40万するのかな。で、工事費込みでも50万60万ぐらいでいけるらしい。
ああ、いけるらしい、まあいける、まあまあまあまあ、そう、まあそう、そう、それぐらいするよね。でね、
それだと今度、うん、あのね、まずお風呂掃除楽になる。
ほうほうほうほう。
要は自分の体だけでなくて、うん、お風呂のこの壁の部分も当然綺麗になるわけですよ。
はいはいはい。
泡の力で。
うんうんうん、
で、泡の力どんだけすごいかという話をするじゃんね。泡の力ってどんだけすごいのかというと、あの、はい、例えば船とか潜水艦とかのスクリューあるじゃん。
はいはいはい、ありますね。
あれね、ボロボロになるんだって、使ってると。
おー、はいはい、はい。
すぐボロボロになるんだって。
うんうんうんうん。
で、なんでかっていうと、うんうん、要は、スクリュー回って前にすごい泡が出るじゃん。
そうですね、はい、はい。
あの泡でね、やられちゃうんだって、スクリューが。
あ、そうだ、あれ泡でやられてるんだね。うんうん、
あれどうにかしてくれって会社に問い合わせが来て、うんうんうん、それを打ち消すような、
うん、
なんか装置を作って、今はだからそれが出ないような
のができて、打ち消すこともできる。
そうそうそう。でね、あれって、あの、うんうん、要はもともとやっぱりこれも軍事用みたいな感じで、
うんうんうん、
ね、その泡が発生して、これずっと帯になるじゃない、うん、
ああはいはいはい、
あれをね、なんか見てるんだって。
ああ、その敵とか、
敵が、
うんうんう
んうん、なんかセンサーだかなんだか探知機だか分かんないけど、はいはいはい、そう見てんだって、うん、で、はい、あれで泡が一つ一つ違うんだって、うん、泡の出方が全部違ってて、
うん、うん、
あれを見て、判断するだけでどこの国の何かって分かっちゃうんだって、
うん、あ、そうなんだ。
あれがないと、
うん、
要は本当にステルスに近い形で動ける潜水艦なんか、
うんうんうん、へえ、
なんだって。
ああ、だからそれ本来はその目的だけど、まあ、最終的にはそのスクリューを救うことになってるっていう
ことですね。そうそうそう、そういうことらしい。すごいよね。
そんな、でもそれだけ泡ってすごいんだね。
泡ってすごい。泡の力は素晴らしい。
うんうんうんうん、
ね、どう、ミラブル欲しくなってきた。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、その最初よりかはね、うん、欲しいなと思って。
今何パーセント、これ100、
今ね、これ60%ぐらいにな
る。あ、だもうないよこれ以上話。
いや、ちょっとその歯のやつはね、ちょっとだおっと思います、ね、
夜お風呂入るだけで、うん、全部完結するのよくない、
うん、そうね、歯磨きはね、まあ、あの、最悪しなくてもって言い方あれだけど、まあ、それでいけるってわけだもんね、ある程度はね、うんうん、そう、結構僕シャワーするとき、あの、水を含んじゃう人なんで。
な、そうなの。
何もで考えず普通に水、あの、シャワーからの水含んでペッてやるタイプなんで、うん、なんか、はいはい、それの、ね、流れで結局同じ流れで歯が綺麗になるんだったら、これは、ね、一石二鳥
だ、
ね、
おすすめは僕の今使ってるのは、
うん、
シャワーで頭から綺麗にして、うん、歯もやって、
はいはいはいはい、
で、でその後一応シャンプーはして、
うんうんうん、
で、一応体もボディーソープで、
うんうんうん、
タオルとか使わずに手で泡立ててぐらいなことをやる。
なるほどね。ミラブルは、あの、うちの赤ちゃんもいけますか？
あ、本当ね。赤ちゃんとお年寄りに特におすすめだっつってたよ。
あ、そうなんだね。むしろなんかちょっと、うん、 お、
あの赤ちゃんの歯に当てちゃダメよ。
さすがにそんなことはしないけど、
あの歯まだ生えてるか生えてないか分かんないよ。
一応生えてはいるけど、
お年寄りとかもダメよ、うん、歯とかやったらね、入れ歯飛んでっちゃう可能性あるから。
歯のやつは別にやんないけど、
だからちょ本当に、うん、要は、うん、肌にあまり刺激は与えない方がいい赤ちゃん、本当に赤ちゃんと、うんうんうん、本当に年配の本当にご老人の方とかはいいみたいよ。
あ、そうなんだね、う
ん、あとほら、あの鈴さん、うん、カレー臭も取れるから。
やめてください、私がカレー臭放ってるみたいで。
カレー臭の原因になるのは結局その毛穴の中のあれなんだって、うん。
まだ20年ぐらいは後の話だと思ってるんで、
そんなことない、そんなことないよ、もう。
ちょっとまだ加齢臭は大丈夫かなと思いながらもう生きてますけど。
これでもよくないこれ、
うん、そうね、まあ、今ね、その竹内さんが買った金額1万7000いくらだったら確か買っちゃうかも。まあ、で元の値段、ね、元が5万ぐらいするから、それで3万3000円っていうのも十分ね、お安いなと。
3万3000円安いと思うよ。
うん、
だから僕は違う、うん、あのね、結局1万、ね、体験してないから、
うんうんうん、
体験してないから、
うん、
3万3000円ってちょっと冒険じゃん。
うんうんうん、はいはいはい。
ね、
そうね、うん、
体験してない僕が、3万3000円って、本当に効果あるの、
うん、
うんうんうん、実感できるのって思うじゃん、
まあ、疑問にはなりますね、はいはい、
だけど1万7000円いくら、まあ、高いけど、それでも高いけど、
うんうんうん、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、冒険できる価格かと思って買ったわけよ。
はいはいはい、
ね、うん、で結果使った結果、僕の今の感想としては3万3000円でも買うべきだと思って、う
ん、ああなるほどね、実際に使った人がそう言って言うわけだからね、うん、はいはいはい、
こう十分価値がある、特にほら鈴木さんの場合は、
うんう
ん、鈴木さんはそんな、ね、カレー臭もないだろうし、ね、うん、あのこの歯に当てるやつしか口の中しかあんまり興味ないかもしれないけど、ね、違うんだよ、うん、奥さんと、
はいはいはいはい、
ね、奥さんの美容のため ね、 ね、あとは ね、はい、お子さんの肌のため、
まあね、ちょっとね、いろいろ乾燥とかで、ね、やられちゃったりする時もありますからね、うんうんうん、
どう、それを守る、家族を守るための3万3000円安いでしょ、
うん、まあさ、うん、その決済は僕だけでは下ろせない、ね、
違うじゃん、そこはもう、だ、うん、もう、うん、ねえ、鈴木さんが「お買ってきたぞ」
お金、
僕そうだからね、僕あの、まあ、あの、嫁と2人で買い物行って、
うん、うん、
嫁がレジ通してる間に、うん、ちょっと僕ちょっと見てきていいっつって、
はいはいはい、
で見てきて、
うん、
で嫁も会計終わって、うん、出口で合流した時に僕箱持ってたから、うん、僕
何買ってんのみたいな感じ
とかっつって、だその前に家電量販店とかは一緒に行ってて、うん、欲しいよねなんて言ってたから、
言ってるのはね、まあ、話はしてたわけね、うん、
で最初携帯電話買ってきたのかなって思ったんだ。
また携帯買ってみたいな感じで、
なんかね、箱を持ってたから、
はいはい、でもうちに関してはまだその話すら出てないんでね、ミラバス運動か
な、いやもうこれいいと思うよ、出てないんで、ね、でも次多分ね、まあ、お風呂、うん、例えばね、家建てることはもうないかもしれないけど、まあ、あるとしたら、まあ、うん、お風呂の、ね、
うん、
改装、
はいはいはいはい、
リフォームみたいな、
うん、
その時には絶対ミラバス入れるね。
まあそうね、その時に入れちゃっとけばね、
無理してでも入れる、うん、であとは、ね、うん、あの賃貸でしょ、
うん、うちはそうです、
賃貸だからもうその、うん、お風呂改造するわけにいかないじゃん、
さすがに ね、
ミラバスのあの、うん、何、移動できるミラバスってのを売ってるみたいよ、
あ、そんなのもあるへ、うん、じゃあまあそれだったら賃貸でもってあ
れ、いけるいける、
うんうんうんうん、
だそれ行こうかな、
それが別にそうね、賃貸じゃなくてもいいわけだもんね、うん、別にそれを使うのはね、
だそれだったらとりあえずさ、
まあ、ポンって置くだけでね、
ね、
まあ別に工事不要だからね。
どう、
うん、どうまあそもそもミラブルを体験してないからまあなんとも。
ミラバスすごいな、あのね、その、うん、その泡ってミラバスの泡って、ね、うん、特徴的なのがこうマイクロバブルだから、うん、なんかね、うん、お湯がね白くなるんだよね。
おお、
はあ、本当になんかあの何、お風呂のなんか、うん、あれ入れたみたい、入浴剤入れたみたいな
感じ。はいはいはいはい、あそこ細かい泡だとそうね、そういう感じになったりするか、うん、
でもウルトラファインバブルは見えないの、 お湯溜めても何かに溜めても何も白くも何もならないし目では見えない。でよくやってるのが、よくやってるのが、
うん、
そのレーザー光線。
うん、ああ、はいはいはい、
レーザー光線だったかな。
うん、
なんか光ってさ、その壁に当たるとちゃんと、うん、見えるけど、その空気中には何も反射するものがないから何も線とか一切見えませんよみたいな光を。
うんうん、
当てると、うん、ちゃんと中には泡が、ちっちゃい泡があるからちゃんと反射してキラキラするの、
はいはいはい、ああ、なんか光ファイバーみたいな
のがいいんだけど、水の中がキラキラする、
はいはいはい、へえ、キラキラする
泡に反射して、まあまあま
あ、幻想的なのかもしれないけど、う
ん、だちゃんとありますよっていう、うん、目では見えないから、
う
ん
う
ん、
まあそうね、はいはい、そうやってね、視覚的にもね見えるように
して、でこれほらシャワーヘッドだから、賃貸だろうが、うん、まあ、持ち家だろうが、うん、シャワーヘッド変えるだけだから、うん、
まあ、パコって外せるのがね、うん、いいだけだからね、うん、ね、そうね、まあ壊れない限りは別に持っていけばいいわけだしね、
ね、
例えば賃貸から引っ越すってなってもね、
そういうこと
おお、3万3、
これがね、あのね、実はね、うん、僕ね、うん、違うやつを持ってたの、
うん、あ、そうだね、はいはいはい、
似たようなやつで違うメーカーの違うやつ持ってたの、
うんうんうん、
だけどそれはね全然実感できなかったんだよね。
おー、はいはいはいはい、
分かんない、普通のシャワーと何が違うのだったの、
うんうんうんうん、
それもしたんだよ、1万5000円ぐらいしたんだよそれ
結構同じ金額で金額してたね
某ネット通販じゃあ某テレビ通販で買った、
うん、ああテレビ通販でね、
うん、それ全然
あれしなかった、うんうんうんうんうん、
いやもうミラブル違うよ、
ミラブルねさあ、まあいいなあ、まあ、ちょっといいね、欲しくなってきますけど
ね。こうとりあえず欲しくなっておいた方がいいよこれ、うん、
いつかどっかでね、うん、僕も買いましたって言ってるかもしれない、ね、
これはあの即買いでお願いします、今安いから。
ああそうね、
なんかね、アマゾンとかで見てても、
うん、
大体これぐらいの金額、何かあの3万3000円っていうこれぐらいの金額が、まあ、ちゃんとしたメーカーから買ったり、うん、正規の販売店から買う値段でいくと、うん、そこね大体こんなもん、
まあまあまあそうだよね、まあ、今キャンペーンでそれになって
きてますね、うんうんうんうん、だから今はチャンス、
うんうんうん、
そう、下手をしたらすぐ4万9390円になっちゃうから
戻っちゃったらね、
5万円になっちゃうから、
うん、うんうんうん、
ね、ぜひこれはね、はい、後悔しないと思う。いや僕ほら、うんとね、うん、基本的に特に夏場とかシャワーだけで済ませるのね。うん、
ああはいはいはい。うんうん、
なので、うん、本当に元取れると思う多分これ。
そうね、僕も結構最近もうシャワーだけが多いんで。ね、うんうんうん、
まあどっちかね、ミラブルゼロを買うか。うん、
はい、
人間洗濯機買うか2択
でも片方だって6000万でしょ、
6000万ぐらい出せば大体どこでもついちゃうから
賃貸だから6000万払ってもしょうがないっちゃしょうが
ない、ね、ということでございまして、人間洗濯機は、はい、18年前に完成して いましたという話です。
はい、
はい、すごいよねっていうお話でございました。
はい。
一瞬オープニングもう一回撮ろうかなと思ったけどやめましたやめましたエンディングにしましたやっぱり
はい、
はい、ということでそういった意味も含めまして告知です。
はい、この番組そんなことないしでは皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。またそんなことないしょではラジオトークとアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないしょもしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
さて、お便りたくさんいただいてるんでもう少しご紹介しますか。
はい、はい、ご紹介しましょうか。
はい、はい、せっかくなので、はい、じゃあ鈴木さんから。
はいではオレンジ妹さんからいただいたお便りをご紹介しようかと思います。
お、思っているだけ今の。
思ってるやつご紹介しますよ。
あ、思ってるだけかなと思って。
思ってるだけではないです。あとご紹介します。
ご紹介しましょう。
はい、竹内さん、鈴木さん、こんばんは。いつも楽しい配信ありがとうございます。春ですね。我が家の今年の春は、次男が大学卒業、そしてこの春から社会人です。昨日は引っ越しをしました。学生時代のアパートよりもとても綺麗な部屋へ、すべて住宅手当でお引越しができてウキウキしている様子。社会人になり働くことも楽しみにしているようです。今度こそ部屋は綺麗に掃除をしたり片付けたりして自炊も頑張ると張り切っています。マイペースが取り柄の次男なのできっと頑張りすぎはしないと思うので、周りに迷惑をかけず頑張ってほしいなと思っています。竹内さん、鈴木さんはこの春の変化何かあれば教えてください。明日の配信も楽しみにしていますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この春の変化、
はい、
この春僕ね、あれですよ、シャワーヘッド買いまして、うん、ミラブルというね、
もう1時間ぐらい聞いたからさっき、ね、前段階でその話を1時間聞いた上でここだから今。
あ、そう。そう、春の変化。
春の変化だけどさ。
ちゃんと。
その伏線だったの。
お子さんが、
はい、
次男さんが、
はい、
はい、新社会人。
いいですね、新社会人、懐かしいですね、なんかね、僕は懐かしいですけど、
あの、分かるよね、
うん、
あの、新社会人かどうかって、あの例えば電車とか乗っててさ、なんだろう、あれ、分かるよね、
もう初々しさというかね、あるんですか、ね、あど
けなさというか、スーツがまず新しいじゃん。うん、
はいはいはい、まあそうね、
で、あまりその冒険しない、うん、それこそリクルートスーツ的な感じじゃん。
はいはいはい、うんうんうんうん、ちょっと着せられてるみたいな感じのね。
そうだけど中にはさ、サラリーマンの中にもさ、うん、新しくね、うんうん、4月が新調して新しいスーツで着てる人もいる。でも分かるんだよね、うんうん、
まあ多分ね、その経験積んでるとやっぱスーツのね、あれも違うんだろうしね、
おそらくね。言われたもん僕。
あ、そう、ね、
最初新入社員でさ、うん、働き始めて、
うん、
そう、
うん、
なんか新社会人なのなんつって、急に知らない人が声かけられちゃったりして
、あ、そうなんだ、
そうなんですなんつったりして、
はいはいはいはいはい、そうね、確かに分かりやすいわね、新社会人
はね、多分ね、あれですね、オレンジ妹さんはそのね、うん、次男さんにですね、多分シャワーヘッド買うと思います、うん、就職祝いでね、
綺麗なお部屋にね、うん、綺麗なシャワーヘッド、そう
で、あとは部屋を綺麗に保つには、
うん、
ロボット掃除機買ってあげてください、うん、これですね、ロボット掃除機を買ってあげると部屋が綺麗に保たれます。
まあね、下に物を置かなくなったりします、
ね、置かなくなりますからね、いいと思いますよ。
はい、まあ、僕はこの春はあの変化としては職場が変わりますっていう感じ
な。お、何なの、何なの、大工、
大工じゃないです。何、なんで大工になるの、
分かんない、大工がいいかなと思って、
大工転職するわけじゃないんでね、あの別に同じ会社内で移動が発生するだけなので、
ね、あれだ 出世して、
あ、出世はしてないんですけど、
本社のなんか部長か何かに、
本社の部長あんまうちの会社は部長っていうシステムないんですけど、
ないんだ、ない、ない会社なんだ
マネージャーとかって言い方するんでね。
ああ、そうなんですね。芸能事務所に勤めてんの？
芸能事務所、そういうマネージャーじゃない。
違うの？
そういうマネージャーではない。
そう、違うのね。
違います。あのね、移動があって通勤時間が3分の1ぐらいになるんでね、もうありがたいこと、これ極まりないっていう感じなんですけど。
そうなんだ。
1時間かけて移動してたのが20分ぐらいでね、新しい、職場にや
ってくる。いや、でも今度あれよ、交通費減るよ。
別に交通費はそんなに。
なんか交通費減るとさ、ちょっとさ、給料下がった気になんない？
なんか目減りするからね。なんかちょっとも損した気分になるけど、その分出てるんだ。
あれ、交通費ってさ、
うん、
あれ、取られてるじゃん、あれも税金。所得税。
ああ、そうですね、一応、ね。
意味わかんないよね。だってさ、
うん、
だってあれ、交通費は、うん、働いた対価としてもらってるものじゃないじゃない。なんだったら、
うん、
その働いている、この、
うん、
自分の、
うん、
その仕事してる時間外じゃん、うん、あれ。
まあ、そうで、移動の分だからね。そう、
移動してる間は時給発生しないわけじゃん、うん、会社もさ。
はいはいはい、うんうんうん、
だとしたらあれ税金取っちゃダメだよね。
まあ本来はそういう話だよね。まあだから取られてますね、もう一部は非課税、一部は課税でね、取られてますね。
あ、そう、交通費の僕ね、この今家た、うん、ね、建てて今すぐ、うん、もう十何年じゃねえよ、うん、もう23年とか24年ぐらい経つんだけどさ、
うんうんうん、
これ建てた時に、
うん、
そのちょうど転職した直後だったのね。
おお、はいはいはい、はい、
ね、で新しく勤めたところは給料安かったわけですよ、
うんうんうんうん、ね、
でその前に勤めてた会社も、
うん、
給料そんなに高くはないんだけど、
うんうん、
えらい遠くまで通ってたのね。
ああ、はいはいはい。
えらい遠くまで通ってたら、交通費がすげえ何万ってドンって入ってたの。ね、で、かつ、はいはいはい、その会社がね、またちょっと考え方があれで、社会保険を入れてなかったの。
うんうん、おお、はいはいはい。うん、
で、で勝手に、自分らで入れ。国民健康保険入る、うんうん、
はいはいはい、はい、
でその分だから給料はでかかったの、引かれるものもなかったから、
うん、だ
から手取りが、ね、手取りがやたら、はいはい、結局国に納めたりさ、
うん、ね、うんうん、
JR に納めたりするだけだから、うんうん、もう残る金額はそんな変わらないんだけど、うん、手取りとしては大きかったの、
パッと見はね、
そう、うんうん、
はいはいはい、
でそうすると家建てる時の銀行の査定って前の、うんうん、年の1年間の収入から査定するんだよ。
だ、ね、はいはいはい、うんうん、
結構借りれちゃってさ、手取り年収としては結構あったから、
うん、はいはいはい、
多分僕人生の中で一番多かったんだよその時が。
あ、そう、
そう
で、はいはいはい、で借りた分で、ね、
そうで借りれちゃってさ、
うんうんうんうん、
で調子乗って借りちゃったもんだからさ、
うん、
その後大変大変今でも継続中、
継続中なんだあ、まあそうね、何年ローンだもんね、大体ね。
でうちの嫁もね、はい、
うん、
当時は、ね、
うん、
これ今僕千葉県に住んでんだけど、まあ、東京まで通ってたのね、
うん、はいはい、
東京だと要は東京の物価がちょっと高いからちょっと手当がついてたり、
うんうんうん、
当然交通費もあったりして、
はいはいはいはい、
でよかったの、給料もよかったのね、
うんうんうん、
でなんかね、希望を出して無理やり千葉に来たのよ、
はいはいはい、はい、
本来は東京都内から、うん、なかなか抜け出せないようなシステムなんだけど、
うんうんうん、
無理くり千葉に来たから、そういうなんか物価手当みたいなのもなくなったし、
は
い、その無理やり来たことでちょっとやっぱり給料も、
うん、
ちょっと下がったりして、うん、僕も嫁も、
はいはいはい、
この家を建てる時の、
うん、
査定とは全然違う給料になっちゃってて
蓋開けてみたらね、新生活始めたらね、はい、
気をつけよみんなね、
交通費マジックってやつ、
うん、気をつけよ。
そうね、目減りするけどね、まあまあまあまあまあ、それは別に交通費の目減りは別にどうだっていいけど、ね、その分出るもんも多少は減りますから、
ね、困ったもんですよ、
困ったもん。一応そんな春の変化でございます、私も、
ね、よかったよね、まあ、ワクワク、うん、ワクワクですよ、
ワクワクだ ね、そうね、そこ新社会人ってね、あとね、う
ん、5月6月ぐらい気をつけてくださいね。ここでちょっと一つの山が来るじゃない。
まあまあそうですね、うんうんうん、まあまあマイペースが取り柄ということでね、マイペースにやっていただいてね、
マイペースにやっていきましょう、うん、みんなね、
はい、
僕ね、あれでは社会人入って、
うん、うんうん、
でこれ何とか喋ったかもしれないけどさ、うん、社会人入ってって、うん、なんかもうなんか新入社員がみんなダラダラしてるように上司に見えたんだろうね。
おー、はいはいはい、
全新入社員で入って、まあ、本当に6、7人ぐらいだったんだけど、
うんうんうん、
みんな上司に呼び出されて、うん、お前ら何のためにお前仕事してるんだ、
あー、はいはいはい、ね、うん、
言われるわけですよ。
で、あー、ありがたい、
端から端からさ、あの、うん、生活のためですとかさ、
うん、
なんか今言っていくわけよ、それなりにね、
まあまあまあ、はい、はい、
それっぽいこと言っていくの、
うんうんうん、
で最後に一番最後の人が、うんうん、もうお金持ちのボンボンが最後残ってお金持ちのボンボンの答えがねすげえなと思ったんだけど、いや僕は別に働かなくても生活はできるんですが、
うん、枕言葉がいいな、
はい、仕事をしておいた方がいいかなと思ってやってますみたいなこと言ってさ、
余裕がありますね、
金持ちすげえなーって思ってしまその余裕すげえなーって、
欲しいですねその余裕ね、
なんか
働かなくてもいいんですがとか言ってみたい、
いつでもやめられるじゃん
はいはいはい、
でも最後までいたその人が、
あ、そうな
ん、会社に、
うんうんうんうん、
僕のが先に辞めたその会社
まあ会わないもあるだろうしね、まあそのどうしてもねそこでなきゃいけないとかっていうわけもない、なんかあるんですかね、
ちょうどね、ちょうど僕プログラマーだったんだけど、うん、
はいはい、
でちょうどバブルが弾けて、
うんうん、
でなんかね、そのパソコンのプログラムをみんな削減し始めたの、
うん、ああはいはいはい、
要はもう目に見えないじゃんプログラムって、
まあ成果としてそうね、見にくい、
でも当時はまだその、
うん、
コンピューター化にこれからってなるところだったから、
うんうんうん、
まだね、そのトップの会社のそれぞれの会社のトップの人たちがおじいちゃんとかなのよ、
はいはいはいはい、
コンピューターって何ですかっていう、
パソコンとは何ぞやみたいなね、
この間使った、ね、うん、何千万の予算はあれどういうことになってるんだとかって言われた時に、
うん、
このパソコンを買いましたって言ったら、うん、おお、これか、うん、頑張りたまえって終わるんだけどそれがソフトウェアでございます、この中にソフトが入ってまし て、どれだ見せろみたいな見えない、見えない、これソフトウェアなんて理解ができしてもらえないんだ、承認が下りないんだって、全然
当時そういう概念がないだろうしね、その今まで生きてた中でね、
ないないすごかったよ、なんか知り合いの当時ね、うん、当時知り合いのプログラマーでちょっといろいろすごいいろいろ仕事してる NEC とかの仕事を直に受けよう
よ、うん、はいはいはい、
そんなレベルで、うん、個人事業主でやってたプログラマーがいてさ、うん、なんかパソコンが普及してきて、パソコンウイルスが、うん、
ああ、はいはいはい、ね、
ちょっと話題になった時があって、
うんうんうん、
で夕方のニュースのさ番組でさ、うん、そこに取材に来て、うんうん、知り合いのとこ取材に来て、
はいはいはい、
ですごい、ウイルスを見せていただけませんかって言われてカメラに収めなきゃいけないんで見せていただけませんかって言われて、見せようがないじゃん、パソコン
見せよう
だからなんかちょっとしょうがないから行動を見せて、はいはい、ここの部分がですね
ウイルスです
結局放送はされなかったらしいですこの。
まあそれ見せられてもって思いますよね。ここはウイルスです言われても
すごかったよ。なんかね、
うん、
なんか NEC の仕事もなんかね、3階階段で上がる3階のところに住んでたのね、うん、で仕事して
知り合
って、
あ、はいはいはい、
でその人のところに NEC の仕事を請け負ってるから、うん、その NEC のもう偉いなんかすごい高性能な、
うん、
なんか本当に畳1畳ぐらいあるようなコンピューターを、
うんうん、
要はなんかその部屋にドーンと置かれて、うん、これでプログラム組まなきゃいけないみたいな。
ああ仕事用としてね、はいはい、
佐川がそれを運んでくるわけよ。
うん、
なんかね、確かに2000万ぐらいするぐらいのコンピューター。
あ、結構金額昔はしてたね、やっぱり
で, 、うん、でかいし、
うんうん、
で高いしのコンピューターを、で僕、はい、たまたまその佐川が運び込んでる時にたまたまいたんだけどさ、
うんうんうん、
後ろ荷台を開けて、うん、そのコンピューター箱で来るわけよ、うん
ね、ああはいはいはい、うん、
で佐川のお兄ちゃんがその箱を、うんうん、そのギリギリの荷台ギリギリのとこ置いて、
うん、
でちょっとなんかねどっかじゃない 運転席に回ったのかな、うん、そこ僕見ててちょうど見てたんだけど、その、
はいはいはい、
多分揺れたんだろうね、おそらくね、車がね、
あ、まあ、乗る時とかに ね、
うん、そのギリギリに置いてあったその2000万円のパソコンがさ、うん、パソコンっていうのがね、コンピューターがさ、
はいはいはい、ね、
クラックラックラッつってスコーンって床に道路に思いっきり落ちる瞬間を
目の前で見ちゃった。あちゃちゃちゃちゃちゃ。
それはなんか結局そのまま戻して修理代を佐川が全部負担したらしいんだけど。
ああ一応修理ということにはなった、ね。
そうまた違う違うやつがまた後日来たらしいけど。
あ、2000万クラスのやつが一応来てはいる
ね。それがね、うん、部屋に置いてあると、
うん、
暖房いらなかったんです
よ。まあ畳1畳分だとそうなります
よね。で 何作ってたかってすごいんだよ、
うん、
すごいんだよ。あのね、当時の NEC の社長が、
うん、
ね、囲碁が好きで、
はいはいはい、うん、
囲碁の対戦のプログラム、うん、
あ、社長が好きだからね。
そう。だからそういう世には出てないようなやつだ。
あ、もううちうちでやる専用のやつ
だ。当分。よくわかんないけど、本当か嘘かわかんないけど、当時は NEC で出世するには囲碁が打てなきゃダメみたいな時代があったらしいって聞いたことあるけどね。わかんないけど、嘘か本当かわかんない。
まあまあ噂ですけどね。
そんなの作ってたよ。それを僕横でずっと友達だったからさ、ずっと見て、
うん、
すげえなって思いながらこの部屋暖かいねなんて言いながら
バザルでござるではなかったよね。
バザル、あ、そんな時代は、あ、でもそれぐらいの時代
そう、
バザルでござるとかをやってた時代
はいはいはい、裏で囲碁をやってたわけね
さあいうことでございまして、
はい、
ね、なんでそんな話になったの
なんか春からの変化みたいな話からそうなりましたけど
さあ、いうことでね、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。さあ、
いうことで他にもね、お便りいただいておりますけど、これ皆さん読んでますんで、ちゃんとね、
あ、そうですね、はい、
読んでます、読ませていただいております。紹介できない買った分で、はい、せっかくいただいたのに紹介できなかったなっていうので、
う
ん、オープニングの最後にお名前を読む、
そうですね、はい、
待ってますんでね、はい、これもっといっぱい来ると嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
ということでございまして、
はい、
さあ終わっていくよ。
そうですね、はい、終わっていきましょう。
さあいうことで、はい、どうですかね、皆さん、ミラブル欲しくなったか
買いましたっていうメールが何件か来ると嬉しい
ね。ちょっと嬉しいよね。一応うんうん、今回久しぶりに貼っとこうかな。
はい、
アマゾンの、
はい、
ミラブルの、
うん、
リンク貼っときます。
あ、はいはい、
今3万3000円買えるんでね、
はいはい、
ここで買うのが一番安心っていうのを貼っときますんで、
うんうんうん、はい、
3万3000円のやつよかったらそれ踏んでいただいて見に行っていただくだけでもいいしね、
う
ん、
そうですね、
あの、はいはい、どれぐらいクリックされたかっていうのは見れるんで僕ら、
うんうんうん、
誰がクリックしたかまでは分かんないけど何回クリックされたとか分かるから、はいはい、
反響がね分かりますからね、
どれぐらいちょっと皆さんの心に響いたかなっていう。
そうですね、
はい、物はいいです、すごくおすすめです、
う
ん
うん、それはもう間違いですね。
お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。